声の広報杉並。令和8年2026年6月15日発行。ナンバー2430。毎月15日号に掲載する杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。特集、杉並人。ULTRAMAN、ウルトラマン。ウルトラマンの文字は、テレビ番組で使っていた真っ赤なカタカナ文字です。60年前、杉並に舞い降りたヒーロー。昭和41年7月10日に、ウルトラマンが初めてテレビに登場した、ウルトラマン前夜祭。ウルトラマン誕生が放送されたことから、7月10日はウルトラマンの日に制定されています。今回は放送開始60周年を迎えた今も、世代国境を越えて愛されるウルトラマンと杉並のつながりを紹介します。トップページの写真は、青空と山をバックに必殺技スペシウム光線のポーズを取る、ウルトラマンの上半身の写真です。卵型の顔に光る二つの大きな目。口は顔に彫り込まれたようになっていて動きません。鼻は細く、頭頂部の突起と一体になっています。全身はシルバーで、首や胸元など、ところどころに赤い部分があります。なお、ウルトラマンシックスティースのロゴマークが添えられています。杉並人、ウルトラマン。プロフィール、ウルトラマン。M78 星雲、光の国生まれ。身長40メートル、体重3万5千トン。最大飛行速度はマッハ5。宇宙怪獣ベムラーを追って地球に飛来。地球での姿は科学特捜隊の早田隊員。スペシウム光線をはじめとした数多くの必殺技を持ち、強さだけでなく、罪なき怪獣をいたわる優しさも持ち合わせている。宇宙警備隊の中で地球防衛で素晴らしい功績を挙げたウルトラ戦士で結成されるウルトラ兄弟の一員でもある。7月10日はウルトラマンの日。ウルトラマン放送開始1週間前の昭和41年7月10日、PR 番組ウルトラマン前夜祭、ウルトラマン誕生が放送され、ウルトラマン、ウルトラ怪獣、科学特捜隊が出演したほか、ウルトラマンの生みの親、つぶらや英二氏がゲスト登場しました。ウルトラマンがテレビに初登場した記念すべき日として、7月10日はウルトラマンの日として制定されています。この番組は放送前日の7月9日に杉並公会堂で公開録画収録されました。平成28年には放送開始50周年イベントが開催されたことを記念して、同施設にプレートが設置されました。そして今年、ウルトラマンは放送開始60周年を迎えます。ウルトラマン放送開始50周年イベントの開催を記念したプレートの写真があります。写真が3枚あります。1枚目はページをまたぐ白黒写真です。ウルトラマン前夜祭、ウルトラマン誕生の本番の様子。崩れかけた廃屋風のセット。階段を上がった踊り場にウルトラマンが登場した瞬間です。下には隊員や少年、ウルトラ怪獣たちがいて、驚いたようにウルトラマンを見上げています。2枚目、カラー写真。正面から捉えたウルトラマンの飛行ポーズ。突き出した右手の拳が極端に大きく見えます。3枚目、カラー写真。 宇宙怪獣ベムラーと戦うウルトラマン。写真の上にもウルトラマン60sのロゴマークがあります。みんなに愛されるヒーロー。初めて姿を現したのは杉並公会堂だった。ウルトラマン初代ヒロインを演じた桜井弘子さんに、当時のお話を伺いました。プロフィールと写真があります。プロフィール、桜井弘子、昭和21年3月4日、東京都生まれ、俳優。ウルトラ Q ヒロイン江戸川百合子、ウルトラマン藤明子、ウルトラマンマックス吉永教授など、様々なウルトラシリーズに出演。つぶらやプロダクションに所属し、コーディネーターも務める。新時代の女性像を体現したヒロイン。聞き手、藤明子隊員に抜擢された経緯を教えてください。桜井、テレビ番組ウルトラマンの前身番組ウルトラ Q の撮影が3分の2ほど進んだ頃、つぶらやはじめ監督から、次もロコ、桜井で行くからね、と声をかけられました。そのため抜擢されたという感じは全くありませんでしたが、ウルトラ Q で馴染みになったスタッフの皆さんとまた一緒に仕事ができるのは嬉しかったです。聞き手、知的で男性と対等に任務をこなすという、当時としては革新的な女性キャラクター。演じる上で大変だったことはありますか？桜井、藤明子は国際科学警察機構のエリート部隊、科学特捜隊に所属し、本部内で通信員を担当しつつ、時には現場に出動して戦うこともある知的で活発なキャラクターです。科学特捜隊唯一の女性隊員なので、村松キャップ、早田、嵐、井出たち、男性隊員たちとのバランスを取りながら演技をしなければならなかったことが大変でした。また、怪獣と対峙してスーパーガンを撃ったり、全速力で走ったりする場面では、運動神経の良い男性陣に比べて、どうしても身体能力が劣るので、彼らについていくのに必死でした。聞き手、ウルトラマン前夜祭、ウルトラマン誕生の撮影の様子について教えてください。桜井、ウルトラマンの撮影が始まって間もない頃、PR 番組、ウルトラマン前夜祭、ウルトラマン誕生の出演について知らされ、台本を渡されました。急な話で驚きましたが、とにかく与えられたセリフを覚えることに専念しました。添えられた写真は、白黒写真です。ウルトラマン前夜祭の撮影の様子。舞台上には大勢の出演者、スタッフ、怪獣たちが並んでいます。舞台の上の方にはウルトラマン誕生と書かれた大きなパネルが掲げられています。カラーテレビ映画という文字も見えます。桜井、撮影当日、科学特捜隊の隊員服を着て杉並公会堂に行くと、現場にはすでに円谷英二監督をはじめテレビ局のスタッフが集まっており、舞台上は怪獣、出演者、スタッフの皆さんでごった返していました。私たち科学特捜隊は舞台の奈落のような場所にある楽屋で合図があるまで待機することになり、勝手がわからず戸惑いながらもひたすら出番を待っていたのを今でも覚えています。撮影は観客を動員しての公開録画収録で、観客の多くは子供たちでした。私たちが待機している場所からは、舞台、客席の様子は何も見えず、ウルトラマン初登場の様子も、子供たちの反応も見ることができませんでした。でも、子供たちの大歓声が聞こえてきたとき、ウルトラマンが子供たちのヒーローになる予感がしましたね。添えられた写真は白黒写真です。 ウルトラマン前夜祭の客席の様子。会場を埋め尽くす観客。親に連れられた子供たちが夢中で舞台を見つめています。60周年を迎えたウルトラマンに対する思い。聞き手、世代、国境を越えて愛されるウルトラマン。振り返ってみて、今どんな思いがありますか？桜井、これほど人気を博し、海外にまで多くのファンがいる作品になって、本当に良かったという気持ちにつきます。愛され続ける理由を一言で語るのは難しいですが、私たちは与えられた役をみんなで一生懸命に演じた。ただそれだけです。ウルトラマンにはこれからもより高く、よりかっこよく、より素晴らしい存在として飛び続けてほしいですね。インタビュー終わり。ウルトラマンが地球に来たのは偶然だった？宇宙警備隊に所属するウルトラマンは、護送中に逃げられた宇宙怪獣ベムラーを追って地球に飛来します。しかし、飛行戦闘機に乗ってパトロールをしていた科学特捜隊ハヤタに誤って追突し、墜落させてしまいました。責任を感じたウルトラマンは、瀕死のハヤタに自らの命を共有して一心同体となり、地球の平和を守るために戦うようになりました。この後、写真はすべてカラーです。添えられた写真は、瀕死のハヤタが見たウルトラマン。ハヤタを見下ろすウルトラマンは、星雲のようなもやに包まれ、ぼやけて見えます。日本中の子供たちが夢中になった、戦いの鍵。ベータカプセル。ボタンを押すと、眩しい閃光。フラッシュビームが放たれ、早田隊員がウルトラマンへ変身する。写真は野外競技場でベータカプセルを高く掲げる早田隊員。カラータイマー。胸についており、通常は青色だが、エネルギーが少なくなると赤色に点滅し、警告音が鳴る。写真は両腕を下ろし、立っているウルトラマンの上半身。胸のカラータイマーは青色。スペシウム光線。腕を十字に組んで放つ強力な破壊光線。藤明子隊員が命名したウルトラマンの必殺技。写真はスペシウム光線を放つウルトラマンを横から撮ったもの。光線は細かい光の線が帯状になって伸びている。大きなウルトラマンの全身写真があります。足を開いて正面を向き、スペシウム光線を放つポーズをしています。胸のカラータイマーは青色です。コピーライト、つぶらやプロ。The Origin of Ultraman の公開。ウルトラマンシリーズ60周年を記念したドキュメンタリー作品です。国内外の第一線で活躍する映画監督、クリエイターたちが独自の記憶、視点でウルトラマンを語り、ウルトラマンがどのように世界へ広がったのかの歩みをたどります。詳細はつぶらやプロダクションホームページをご覧ください。公開日、7月3日。金曜から。区内の関連イベントは、ウルトラマンイベントの開催の記事でお知らせしています。